暦日和、占いとビジネス戦略。この番組は古来より人々の生活に寄り添ってきた暦を使い、人生とビジネスを戦略的に活用していくための番組です。
皆さんこんにちは、仙台えりです。
皆さんこんにちは、長峰城です。
こんにちは、大内幸太郎です。
はい、というわけでですね、はい、ジャーナリングの話をずっと最近しているわけですけれども、はい、今日はあの親子スケッチジャーナリングというものを、長峰さんがこう企画されて、14日ですか、開催された。
そうですね、14日に一応開催、
ですね、はい。で今ちょっと収録はその開催より前の時期に収録してるんですけど、あの親子スケッチジャーナリングってどういうものなのかということをお話ししていきたいなと思っています。
はいはいはい、そうですね、はい、こうアートジャーナリングっていうのはね、あとはアートセラピーなんていうのもよくあると思うんだけども、その自分の気持ちとかをこう絵に出してみて、でそこがね、今の自分の気持ちってどんなのかななんていうのを見ていくなんていうのがあると思うんだけども、やっぱりその大人向けってやっぱりそういう風になっていくんだけども、やっぱりお子さんも含めてね、実はそのお子さんと親子関係でこう何かね、いいこう取り組みできないかなと思った時に、そのお子さんが絵を描いていくっていうところを何かサポートできないかなっていったところで、いろいろ考えて出てきたのがこの親子でね、こうスケッチジャーナリングってことなんですね。で、ツールの中にもあるんですけども、テーマが1日5つ出てくるんです、まあ、難しくはないんですね。もう簡単な絵でとか円とかね、三角だとか色だとか、いろんな図形で描いてみたりとか、ちょっとこうファンタジー系のものだったりとかね、いろんなものがあるんですけども、その中から親子で一緒に一つテーマを選んで、まず描いてみるっていうことをやるんですね。で、描くのはお子さんなんです。お父さんお母さんは描かないんです、何を描くかというと、その絵を描いてるところを姿を見てジャーナリングをするんです、
なるほど。
多分皆さん気づきがあると思うんですよね、それだけでも。
そうですね、
なんでうちの子ってこんな絵が下手なの、って思う方もいらっしゃるだろうしね。すっごいうまく描けてるって思う場合もあると思うんです。でもそれって各々、実は子供が自由に描いてるはずにもかかわらず、何か親目線で物事を見ちゃってるんですよね、子供の。それってある意味親が子供の、可能性を実は潰してるのかもしれない。
そうですね、可能性としてはありますもんね、そういうこともね。
だからそういう気づきっていうのを親が得るっていうことも重要だよなって思ったのが、まずこれのきっかけなんですね、最初。
なるほど、
でそうすることによって、今度は書いた後に、お子さんと一緒にどんな絵だったの、何書いたのっていう話をしていって、最後に、スケッチブックの下にメッセージを書いてあげて、一つのこの親子スケッチが完了するっていうね、ちょっとそういったちょっとプログラムをね、ちょっと作ってみた感じなんです。
素敵ですね、取り組み。
ちょっと夏休みっていうのもあるのでね、こうあって、もう外行きたくないなっていう時にね、ぜひね、残りあと10日ぐらいかもしれないんですけどもね、ぜひね、ちょっとこんなのをやってみたら面白いかななんて思って、今日ちょっとね、こう、ポッドキャストでも発信させていただいたっていう感じなんです、
はい、なるほどです。いや、なんかすごくタイムリーだなっていう話題なんですけど、あのうちにいる小学4年生は、あの毎日絵を描いてるんですね、絵を描くのが好き、で、ジャーナリングを一緒にやってみたトライの話ではないんですけど、その絵を見ていて、私がいつも彼女に対して、思うことっていうのが、娘の趣味はなんて言うんですかね、ちょっと、ホラーとか、なんかそういうゾンビとか、そういうものが好みなんですね。で、私にはそういう好みはないんです。むしろ避けて通ってるみたいな。なぜなら怖いからなんですけど、単純に。だけど、なんかなんていうんですかね、その小さな頃から、例えば鬼が来るよとか、 あ、幽霊が見てるよとか、そういう脅し方で子供を誘導したことっていうのは過去に一度もないんです、私。
あ、
うんうん、だけどそうやって育てた子が自らホラーに興味を持って
、うん、
なんかその絵を、うん、まあ、それは、まあ、描いてるというよりは誰かが描いた絵を見てたっていう感じだったんですけど、うんうん、なんかこう思ったことといえば、まあ、そういう絵を見たりとかホラーを見てなんか怖くないのかなって思ったんです。その例えば夜、うんうん、なんていうんですかね、一人で、最後彼女が一人で、
うん、
夜の寝る準備をして最後電気を消してこっちに来るっていうことをできる子なんですけど、
うん
うん、なんかこう現実とリンクしてないのかなとか、昼間見たあれ思い出して怖いみたいな、
うん、
なんかそういうのはなさそうなんですね。
なるほどね、うん、
だからなんか私が見ているホラー映画とかに対する気持ちと多分彼女が見ているホラー映画へのフィルターっていうのが全然違うものなんだろうなっていうのを感じたんですよね。
で、
まあ、イラストがやっぱり毎日描いてるだけあってどんどん上手くなっていってるんですけど、うんうん、なんかこう課題を例えば学校とかで与えられてこういう、うん、絵を描いてくださいっていう先生受けのイラストっていうのはすごい苦手なんだなっていうのが見ててわかるんですよね、
うん
うん、だけどじゃあ自分が好きなものっていうのを描いてみてくださいって言って自分が好みのものっていうか何描いてくるんだろうなって思ったらご飯茶碗にいっぱいご飯が乗っかってる絵を描いてきたんですよね。で大好きな白米って書いてあったんですよそれを見た時にちょっと私にはその発想は絶対なかっただろうなって感じなので、
うん、
なんかまあ正直言って天才かって思ったんですよね。そのなんて言ったらいいんですかね、シュールだなって思ったっていう感じで、
うん、
まあ、その私自身もちょっとサブカルチャー寄りな人ではあると自認してるんですけど、
うん、
娘は私よりさらに上を行くサブカルの人なんだなっていうのが出てて分かったっていう感じなんですよ、
うんうん、
でもその初期の頃はなんかこうなんていうんですかね、多分先生受けのいい絵が描けなかったので、うん、やっぱり親の目から見てもなんかこう比べるわけじゃないけど他のクラスメートはこのくらいのなんていうんですかね、ダイナミックさで描くのか、なんか、うん、うちの娘はなんかちょっとなんていうんですかね、一般的ではない雰囲気の絵を描いていたので、うん、なんかこれ大丈夫なのかなっていうふうになんかちょっと漠然とした心配みたいなのは当初ありましたっていう感じで、うんうん、なんかこの親子ジャーナリングにおいて親がどう感じるのかっていうのはすごい面白い取り組みだなって思うんです、うん、
はい、
うん、
そうですよね、はい、やっぱりこうねどうしてもねこう比較しちゃうんですよね、
うん、
周りの子がどうなのかね、
うんうんうん、
比較したでもその比較って、うん、本来はその、
うん、
ね、子供の個性でもあるので、
うん
うんうん、そう闇雲に比較するだけではねやっぱり体がっていうかね、精神的に落ち着かなくなっちゃいますよね、
うん、
だからこそなんかそういう風にこう書いてるところの姿を見て、
うん、
自分の中にこう溜まってるものっていうのがあってそれを子供に向けて話しちゃうとやっぱり大変なことだっていうかね、うん、あまり良くないので、
うん、
一旦ジャーナリングに落とし込んでみてそこでどんな気づきがあるかっていうのを見てみるっていうのはすごく大事なことなんじゃないかなと思うんですよね、
う
ん、
そうですね、
うん、
なんか本当にそう思います。でその娘の描いたイラストが今私の携帯の待ち受けになってるんですけど、うん、あまりにもよく描けてたのでなんかこう、うん、まあそれはサインペンで描いたイラストだったんですけど、うん、あのデジタルに落とし込んで、うん、あの待ち受けにしたら、まあ、彼女はすごい喜んでましたね。その自分の作品がなんかこう認められたと思ったみたいで、
うん
うん、だからそれがきっかけでもしかしたらよりあのイラストを描こうっていう気持ちになったのかもしれないです、
うん
うん、
ある意味そういう、ね、一つのきっかけがねこう可能性を広げていくってことにもなりますからね、
うん、そうですね、うん、 はい、まあその趣味はねちょっと私とは相入れない感じではありますが
まあそこは置いといて
、はいはい、最近はそんな感じですと私は、はい、
なるほど。
うん、だけどなんか小さい頃からそういうふうにこう表現というか自己表現というかっていうのはすごい重要というか、
うん、
で親の立場からしても子供がどういう子なのかとかっていうところっていうのをジャーナリングとして残しておく、
うん、
文字として視覚化させておくっていうのはすごい重要ですよね。なんかこういう子なのかとか、
うん、
はい、その時に感じたこととか、
はい、うん、本当にそう思います。
僕はあの僕自身があれだったんですけど、なんかまあ僕とかはあの、まあ、昭和世代なので、
うんうん、
あのもう決められてるじゃないです か、例えばランドセルの色とかだったら、
そうです、ね、
黒とか赤、うん、男の子は黒、うん、女の子は赤、
うん、
だから今ってもう本当に紫とかピンクとか、
うん、
なんかいろんな色があったりとかしてるんですけども、うん、今ってなんかそういう表現ができるっていうところ、
うん、
はい、あの、うん、やっぱり今あのそういったところも考えると、その子がどういう子なのかっていうところを表せる表現方法としては一つありなんじゃないかなっていうのは、
うん、
すごい感じましたね。
うん、そうですね。
ちなみに僕あの、うん、あの幼稚園に通ってる時に、
はい、
あの、そんな昭和世代の、
うん、
もう決められた男だった子、あ、うん、女の子だったピンクみたいな決められた色とかあったと思うんですけども、
うん、
僕は保育園の時にあの、あれですね、セミの色に行ったんですけど、ね、
はい、
うん、
セミの色がですね紫だったんですよ。
おお、なるほど。
で、うんうん、紫に塗ったらあの親が呼び出しくらって、
うん、
お宅の子大丈夫ですかみたいなこと、
うん、
言われたんですけども今は多分そんなことはないと思うんですけども、
うん、
だけどその時にそういうジャーナリングとかいう知識があるとする、うん、方法がある、あの多分知ってたとしたらもっと違う形で、
うん、
いろいろこういうことを伸ばしていった方がいいとか、そういう感じができたんじゃないかなっていう、
うん
う
ん、その紫を塗った時の気持ちって覚えてますか？
はい、
覚えてない。
そこ知らない。
何年前なの。
そうか、なんかその結構私覚えてるんですよね、その幼稚園に作った工作の時どういう気持ちで作ってたかとか、うん、
あ、
か覚えてるのかなって。
違うことは断片的には、
うんうんうん、
はい、だけどなんか、
うん、
あの僕自身がなんか変わった、自分で言うのもなんですけど変わった子らしくて、
うん、
多分幼稚園が近かったんで、
うん、
すいません全然違う話なんですけど、幼稚園が家から近かったんで、
うん、
一人でこう行くこともあったらしいんですよ、
う
ん、
すごい、もう自立してたんですか。すごい。
なんで、幼稚園の先生から、うちの親の方に電話がかかってきて、
うん、
あのまだ来てないんですけど大丈夫ですかっていう話をしてたんですよ、
うん、
そしたら僕は遅れてきてて、
うん、
で手にはあの花束を持ってるらしいんですよ、
うん、
花摘みをして、
うん、
先生にあげるために来てた、うん、
かわいい、
遅刻してたんで、
うんう
ん、ところがあってなんか自由奔放な感じの、うん、
なるほど。その時は先生に怒られなかったですか、遅刻してとか。
あ、怒られた覚えはないですね。
どっか、じゃあすごいいい保育園でしたね、うん、幼稚園が、ね、うん、まあ、ちなみに私はめっちゃ怒られました。
あ、同じようなことがあったんですかね。
はい。
あ、なるほど、
うん、
あ、じゃあ同類ですね。
そうですね。はい、うん、かわいい、
うん、そういうなんか自由な発想とかっていうのを、
うん、
今生かしていくっていった方が、
うん、そうですね、
そうですね、うん、面白いですね。なんか子どもの教育、まあなんかそのテーマで絵を描いてみるっていうあれ自体もすごいいいことだし、うん、それにね親がどう感じるかっていうのって結構そこが一番大切だったりしますよね、うん、
そうですね、
はい、
うん、うん、
や、そう思います。うん、
本当にその感じ方一つで全然違うし、うん、その感じ方によって接し方も変わってきちゃうから、
うんうん、
すごく大事なところなんですよね。
うんうん、
年齢とかのでも違いますわ、ね。まあ、
そうですね。
あの、うん、うちの次女が、
はい、
あのまあ、5歳で保育園行ってるんですけども、
うん、
保育園でいろいろ書いたりとか、
うん、
最近は字にはまってるんですけども、
うん、
あれなんですよ、なんか1枚の紙に、
うん、
女って書いてあるんですよ。
お、
女って書いて、大きく書いて、うん、自分の名前がこう、うん、クレジットされてるんです。
うん、
はい、もうそれが面白くて、僕は。
そうですね、
うん、
なぜその文字をチョイスしたんでしょうね。
なぜ女なんだろ
う、
拙い字でこう女って書かれてる。
なんかなるほどって感じですね。
うん、
だからそれも感じ方によって、
うん、
本人はこういう思いで書いたとかっていうのをちょっと残しとけば、
うん、
はい、あの、あ、そういうこういう考え方をしてたんだとか、うんうん、こういう接し方をした方がいいよねみたいなところとか、
うん、
で見えてくるものあると思うんですよね。
そうですね、
確かに。私もその娘が生まれてから1年間は毎日日記を書いてたんですよ。観察日記です。そのどういう今日何があってどういうことがあったとか、
うん、
あの1個何成長したとか全部書いて、それはなんかこう娘が反抗期を迎えて私の言うことをクソババアとかね、あの言い始めたりとかあとは結婚する時とかに見せてやろうと思って書いてあるものなんですけどそのこの間そういうのがあるよって話をしたんですよ、本人に、
うん、
生まれてから1年間毎日どういう成長したかっていうのを記録したものがあるよっていうふうに言ったら、うん、そうなんだ、見てみたい、え、愛に溢れてるじゃんって言われたんですよ。一言じゃん愛が強いじゃんとか言われてシュールな人だなって思いました。いや、子供めっちゃ面白いです。
いや、確かに、すっげえ大人ですね、
うん、
そうですねはい、まあ、夏休みなんでね、よかったら皆さんも、ね、はい、
ぜひね、
親子スケッチジャーナリング、
うん、
はい、やってみてほしいなと思います。
はい、
はい、暦日和占いとビジネス戦略では皆さんからのメールを募集しています。番組の感想、疑問、質問など送っていただけると嬉しいです。番組の概要ページにフォームを置いておきますので、そちらからお願いします。それでは今日はこの辺で、お相手は仙台恵里と
長峰譲と
大柳光太郎でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。